教育支援アドバイザーの配置で問題行動等へ対応。問い、小学校では不登校児童数が過去最多となり、暴力行為の件数が増加していると聞くが、平成30年度の取り組みは。答え、生徒指導や特別支援教育の経験が豊富な教員 OB 等を教育支援アドバイザーとして学校に配置し、校内の体制づくりや関係機関との連携について助言する。また、状況に応じて学期ごとに配置する学校を変更するなど、各学校がチームとして取り組める体制づくりを進める。在宅医療を進める体制づくり。問い、これまでの地域包括ケアシステムをどう評価し、他の分野へどのように展開していくのか。答え、高齢者を対象に地域包括ケアシステムの構築を進めてきた結果、市民や専門職の意識醸成が進んできたが、在宅医療については、特定の医師に負担が集中している現状が浮かび上がった。そこで、在宅医療を行う医師を増やすため、平成30年度から6福祉区ごとに病院等を中心としたワーキンググループを立ち上げ、在宅で看取るまで可能にする体制や、医療的ケアが必要な子どもなども、在宅の暮らしを可能にするモデルを議論し、地域での実践を進めていきたい。性の多様性を一緒に考える。問い、多様性尊重社会の実現に向けて、パートナーシップ証明を導入する考えはあるか。答え、平成30年度の取り組みとして、性の多様性について、市民や当事者と一緒に考えるワークショップの開催を考えている。当事者が直面する困難や悩みを解消するためにどのようなことが必要なのか、パートナーシップ証明なども含め、広く意見を聞きながら検討していく。移住希望者へ細やかな対応を。問い、岡山暮らし移住の窓口を開設し4ヶ月経つが、相談内容に変化はあるか、今後はどのように活用していくのか。答え、相談内容は仕事と住まいが中心だが、岡山連携中枢都市圏の移住相談窓口として連携市長の紹介を行うことができ、移住先の幅が広がった。平成30年度は、職業紹介や岡山市で企業面接を受ける際の交通費助成の手続きを行うなど、移住希望者の目線に立ったきめ細やかな対応をしていきたい。農業水利土木院、水利監督院へ支援強化。問い、近隣市と開きのある報酬について20年以上見直されていない。議会でも議論となったが、平成30年度予算案でどの程度の見直しがされているか。答え、農業水利施設等の管理を支える上で、農業水利土木院等の制度を持続的に運営していくことは大変重要である。そこで報酬年額を農業水利土木院は28,000円から51,000円に、水利監督院は24,000円から47,000円に引き上げる費用を予算案に計上している。その2、公明党岡山市議団。保育の受け皿の代替機能。問い、一律認定子ども園へ移行予定の幼稚園について、まずは 幼稚園型認定子ども園に移行し、預かり保育と3歳児保育を確保すべきでは、用語解説。幼稚園型認定子ども園。認可幼稚園に認可外保育施設を併設したり、幼稚園に保育の受け入れ枠を設けることにより、認可保育所等と同様に利用調整、入園希望者ごとの点数や希望順位等を踏まえ、市町村が入園を決定することにより、保育を必要とする子どもの受け入れができる施設の形態。用語解説終わり。答え。岡山市の待機児童の約7割が3歳未満児であるため、幼稚園型認定子ども園への移行はこれまで検討してこなかった。現在、国では幼児教育無償化の議論が進められており、今後、幼児教育のニーズが増大することも考えられる。そのため、スピード感を持って、幼保連携型認定子ども園への移行を進めていくとともに、すぐに移行できない場合も、3歳児教育ができるよう、当面の措置として、幼稚園型への移行も検討する。地球温暖化対策の推進に向けて、問い、地産地消、自立分散型のエネルギー供給体制を構築していく必要があるのでは。答え、平成30年度は各家庭や事業所を対象とした天の助成事業に加え、ネットゼロエネルギーハウスやネットゼロエネルギービルの取り組みとも連動した面的な助成制度の創設を予定している。用語解説。ネットゼロエネルギーハウス。住まいの断熱性、省エネ性能を上げること。太陽光発電などでエネルギーを作ることで、年間の一次エネルギー量、空調、給湯、照明、換気の収支をプラスマイナスゼロにする住宅。ネットゼロエネルギービル。建築構造や設備の省エネ、未利用エネルギーなどの面的、相互利用対策を組み合わせることで、エネルギーを自給自足し、化石燃料などから得られるエネルギー消費量がゼロ、あるいはおおむねゼロとなる建物。用語解説終わり。合わせて、岡山市の所有する施設への太陽光発電設備の設置、水素燃料電池自動車等の導入を予定している。国保の赤字補填目的の法定外繰り入れ解消と負担抑制に取り組む。問い、平成29年11月定例市議会で、国民健康保険の保険料率は改定の必要があるとの答弁があったが、どのような負担軽減を図るのか。答え、赤字補填目的の法定外繰り入れを30年度から35年度までの6年間で段階的に削減解消し、36年度予算でゼロにする。低所得者に負担を寄せないよう、現行の付加割合である、応納割50対応益割50を維持し、国が示した付加限度額の引き上げや、応益割保険料を軽減する所得基準額の引き上げを着実に実行する。用語解説。応納割と応益割。応納割は加入者の負担能力に応じて付加されるもの。応益割は負担能力に関係なく被保険者数や世帯に一律に付加されるもの。用語解説終わり。地域の未来づくりを行政が支援。問い。 地域住民による地域活動組織の立ち上げや取り組みの初期段階では、行政が専門的な中間支援団体を手配するなどの関わりが必要では。答え、平成30年度に地域の未来づくり推進事業の周知や活動計画の作成支援等を行い、具体的な活動に着手してもらえるよう取り組む。まずは、地域での課題整理や体制づくり、活動計画作成に関するワークショップを開催するとともに、アドバイザーなどの派遣といった事業主体の様々なニーズを踏まえた個別的な支援を行っていく。新たな運営体制の構築に向け準備組織を立ち上げ。問い、運営委託が断念された放課後児童クラブの現場では、今後の運営に不安の声が上がっているが、運営体制の見直しの進捗状況はどうなっているのか。答え、平成30年度は、新たな運営体制構築に向けた準備組織を立ち上げ、提供サービスなどの平準化や、
各クラブが新たな体制へ移行する具体的な方法などの検討・準備を着実に進めていきたい。
その3、岡山創生会。全力で取り組む学校教育の変革。岡山市教育大綱を策定して1年になるが、この間の取り組みについて市長の思いは。答え、教育委員会を挙げて全学校を訪問し、各校の実態と取り組みを把握して助言を行い、またほぼすべての学校で校長が日頃から授業を見て回ったり、計画的に授業改善に向けた研修を行ったと聞いている。子どもたちにも意欲的に学ぶ姿が広がり、大綱に込めた思いや取り組みの方向性は間違っていなかったと確信している。引き続き教育委員会の取り組みを支援し、学校教育の変革に取り組んでいきたい。投票率向上に向けた環境整備。問い、平成29年11月定例市議会で、大型ショッピング施設等への期日前投票所設置について具体的な検討を行いたいとの答弁があったが、30年度はどのような取り組みを考えているのか。答え、市選挙管理委員会では、選挙の実務を担当する各区選挙管理委員会と30年2月に意見交換会を開催した。新たな取り組みを検討する共通認識のもと、両選挙管理委員会が一体となって協議を進めていきたい。西側のにぎわいを町全体へ。問い、市民がイベント等を実施する西側パフォーマー事業や西側緑道公園筋の歩行者天国事業の実施状況と今後の展開は。答え、西側パフォーマー事業は平成29年度に33回のイベントを開催予定で、これまで約2万人が訪れるなど、にぎわい創出につながっている。歩行者天国も29年度から定期開催し、これまでに4回実施している。今後、にぎわいを町全体に広げていくため、沿道や地域と一緒に魅力向上や活性化に向けた仕組みや運営方法などを検討していきたい。子供の貧困対策をさらに推進。問い、平成29年11月に子供の貧困対策推進方針が策定されたが、 新規事業や既存事業の見直しなどはあるのか。答え、夜間相談に対応可能な民間窓口の児童家庭支援センターの開設など、3つの関連新規事業を展開する。また、子どもの居場所づくり相談窓口設置事業など、6つの事業の拡充を考えており、事業の確実な実施と、
既存事業のさらなる見直し等に取り組みたい。